主は今招いて言われます。実に救いをもたらす神の恵みはすべての人に表されました。唱詠賛美歌29番、天の御民を声を出さずに賛美いたします。賛美歌29番、皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。祈りは神様との会話です。手を組んで目をつぶり心を合わせてください。お祈りいたします。実に救いをもたらす神の恵みはすべての人に表されました。愛する天の父の神様、皆をあがめて感謝いたします。今年もクリスマスを迎え、今あなたの恵みの中に御前に私たちを集めてくださり感謝いたします。この年もあなたの導きの中に今までお守りくださり感謝いたします。ただ私たちは世の中には悲しい事件が起こり、また多くの災害によって多くの方が被害を受け、あるいは私たちの知らないところでもさまざまな痛みを負っておられる方が多くおられることを知っております。神の恵みはすべての人に表されましたとあなたは語ってくださっておりますから、どうぞあなたご自身がそういった痛みの中にあるお一人お一人の上に届いてくださり、慰めの御手を置いてくださいますようにお願いをいたします。その中で生かされている私たちがどう生きるべきかを教えてくださいますようにお願いします。今このようにしてあなたの御前に出ております。どうぞ私たちの捧げる礼拝が神様に喜ばれるものでありますように、メッセージを語ってくださいます川原谷牧師を豊かに満たしてくださって、神様からの言葉を先生の口を通して私たちに語ってくださいますように、それを聞く私たちが受け入れることができますように導いてください。礼拝のためにさまざまな奉仕者が立てられております。どうぞ一人一人を強めてくださって、その奉仕を全うすることができますように導いてください。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げます。主の祈りはイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方も一緒にお祈りいたしましょう。主の祈りは賛美歌93-5、主の祈り A でございます。
天にまします
我らの父よ、御後は皆を崇めさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の手になるごとく地にもなせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、国と試みはせず悪に救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。購読いたします。今日の購読の聖書の箇所は詩篇100編1節から5節でございます。旧約聖書の920ページでございます。詩篇100編、司会者が1節を読みます。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は交互にお読みします。最後の5節は会衆の皆様と司会者が一緒にお読みいたします。詩篇100編、賛歌、感謝の詩。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。
喜びながら主に仕えよ。喜び歌いつつその前に進み出よ。
主こそ神と知れ。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。
感謝して主の門に進み、賛美しつつ主の庭に入れ、主に感謝しその名を褒めたたえよ。
主は恵み深く、主の慈しみは常しえに、その誠は世々に及ぶ。それでは最初に、お祈りをいたします。最初に水田先生にお祈りをしていただきまして、その後皆様で一緒にお祈りいたしましょう。
主に、主は恵み深く、主の慈しみは常しえに、その誠は世々に及ぶ。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめて心から感謝をいたします。この2021年も終わりに近づき、今年も皆様とともどもに御前に集い、あなたを心から褒めたたえるひとときが備えられていることをありがとうございます。罪深い私たちの救いのために御子をお使わしくださり、ただ信頼することを通してあなたに受け入れていただく恵みが与えられていることを感謝いたします。どうぞ、私たちはあまりにも小さすぎて、あなたの恵みの高さや深さ、また広さや長さ、すべてを知ることができませんけれども、常しえから常しえまで私たちを導き続けてくださるご神がいらっしゃることを心から感謝をいたします。またここで一つの区切りをつけるとともに、また新しい年に向かってのスタートへとつながっていきます。どうぞ、私たちを大切にし続けてくださるあなたに対して、信仰と服従を持ってつながっていくことを得させてください。そしていつまでも終わることのない信仰と希望と愛の中に私たちを生かし続けてくださいますようにお願いいたします。今日もこの礼拝の中で新しいあなたとのお出会いを得させてください。また先に祈られたように、今世界中はいろんな貧困や戦いや紛争が混乱のただ中にありますけれども、あなたはこの闇のようにも光を照らすためにおいでになりました。どうぞあなたの真実がこの世界に次の年も広げられていくことができるように変わりみてください。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。お祈りいたしましょう。 それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は新約聖書マタイによる福音書2章1節から12節新約聖書の2ページでございます。聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれておりまして、新約聖書は後ろ4分の1ほどから始まっております。新約聖書2ページマタイによる福音書2章1節から12節
マタイによる福音書2章1節イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、東方の博士たちがエルサレムにやってきて言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は宰相たちや民の律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地、ベツレヘムよ。あなたはユダの指導者たちの中で決して最も小さなものではない。あなたから一人の指導者が現れ、私の民、イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは、博士たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして、こう言って、ベツレヘムへ送り出した。行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら教えてくれ。私も行って拝むから。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子がいる場所の上に止まった。博士たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子が母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから、ヘロデのところへ帰るな。と夢でお告げがあったので、別の道を通って自分の国へ帰っていった。
使徒信条をもって信仰告白をいたします。使徒信条は、私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。使徒信条は賛美歌9341。使徒信条 A でございます。皆様お立ちください。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、不条ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死人の地へよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を右に座したまわり、賢い光で、生きる者と死ぬ者とを裁くままん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪に許し、体によみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
お座りください。川原崎牧師に牧歌祈祷を捧げていただき、この一時のためにと題してメッセージを取り継いでいただきます。
クリスマスはキリスト様、メシアのご降誕を心から祝う時であります。それはこの時だけではなくして、毎日毎日が私たちにとってはクリスマスかと思いますが、本当に改めてこの日喜びの時としたいと思います。
皆さん、クリスマスおめでとうございます。心から喜びたいと思います。お祈りをいたします。一人子イエス・キリストをお与えくださいました愛の主よ、私たちの信仰の祭り、全世界の喜びの礼拝を捧げるためにお招きいただきましたことを心から感謝いたします。主よ、あなたは変わることない愛をもって私たちを支え、望みのないところにも望みが与えられ、愛のないところに愛の火を燃やしてくださいます。恵みの主よ、神様の大いなる救いの御業が、マリアやヨセフが主の語られた御言葉を受け入れ、従い通す信仰を介してこの世に表してくださいました。そのことは納得して分かることではなく、神の約束を受け入れて生きていくときに分からさせていただけます。神は私たちと共におられるというこの現実が揺るぎなく支える力になります。今日ここで私たち一人一人の心の内を、その人生とその歩みをご支配くださることを心から願い、あなたを褒めたたえる喜びにあふれる幸いを味わうことができますように、このところに愛というものが漏れなくこの恵みに預かり、ここから新たな歩みをさせてください。第二礼拝において洗礼を受けられる姉妹とともに、初めの愛に立ち返る時でもありますように。ここに集うことができない病床にある方々を顧みてくださるのは主よ、あなたです。恵みの御手を述べてください。また苦難と苦しみ、感染症や災害、また人災による試練の中にある方々に、癒しと回復、人の助けの手を述べてくださいますように。お一人お一人の家庭に、その親族に、友人知人に、この町の人々に、私たちが関わるすべての人々に、クリスマスの祝福をお与えくださいますように。そのためにも、私たちを祝福のもといとしてくださって、どうぞ主イエス様を愛する熱情と、主イエス様に仕えるひたすらの思いとが、私たちと教会を生かし使わされる時でありますように。この時も開かれた御言葉を通してお語りください。栄光を一切主に帰しつつ、我らの主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。クリスマス、クリストスマスという言葉が一緒になって、分かりやすいクリスマスというようになりました。クリストスマスというのはキリストのミサという方もありますし、一言で言えばキリスト礼拝なんであります。私たちはこのことを単に知識として知っている、それ以上に本気になって、私は人生のどこかで本気になる必要があろうと思うんですが、このキリスト礼拝を心から捧げ、本気でこのイエス・キリストを受け入れる、必ず生き方が変わってきます。顔つきや態度も変わってくるはずなんです。私たちの家庭の在り方も変えられていくはずであります。そして今日まで社会を変えてきました。同じことを私たちは経験します。試練という言葉で一言で言ってしまえば、そこには苦難があり苦しみがあり災害等があろうかと思いますが、同じ経験するんですけど、その捉え方、それに対する生き方も変わってきます。嘆く中にあって、不安を覚える中にあって、感謝と喜びがあふれてまいります。クリスマスの事実はそのことを証ししてきましたし、今も証しています。 さて、キリストの礼拝と言いましたが、今日開かれた、もう多くの方は、ああ、東方の東の方から来た博士たち、あの人たちが遠い道のりをご誕生なさった、ご降誕なさったイエス様と出会い、そこで聖書の言葉に導かれながら、いや最初は捕虜に導かれながら、途中からは律法学者や祭司たちが示す聖書の御言葉を通して導かれながら、ついにご降誕なさったイエス様に出会って心いっぱい喜んで、ひれ伏し拝み捧げたというその姿があります。このキリストを礼拝するのがクリスマスに最もふさわしいのです。それが人間の姿だと聖書は申します。礼拝する拝む、この一時のために、クリスマスはこの一時のためにあると言ってもよろしいでしょう。もう一度中心聖句としました聖句でありますが、10節と11節ご覧になってくださいますでしょうか。10節と11節、博士たち、10節、博士たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子が母マリアと共におられて、おられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。もう導かれてきたところにもう喜びがあふれたとあるんですが、時にはちょっと一面倒くさい話しますけど、この喜びにあふれた、その通りでこの一字で表しているんですが、非常に複雑な言葉なんです。たまにはこういう話もしますので、どうもこの言葉が書かれているの本来の言葉を見ますとですね、ちょっと日本語にするのはややこしいんですが、非常に大きな喜びを喜んだという言葉が全部ひっついている。もう最大級の喜び、非常に大きな喜びを喜んだ、だから喜びにあふれた。似たと笑うね、もう爆発しそうな、抑えきれない、非常に大きな喜びを喜んだ、そしてひれ伏した、拝した、捧げた。ひれ伏すという言葉にもちょっと今日注目しながら見ていきたいと思うんでありますが、これはひれ伏すってね、もう本当にひれ伏すんですよ。もともとこういうこのことが表現されているところは、もう自分自身のことよりも明け渡して屈服するというぐらいの意味があります。明け渡して屈服するというぐらいの意味があります。先ほどもお祈りもありましたし、先に申し上げましたけれども、いろんな試練のただ中にあって、私たちは必要なことがたくさんあります。病を経験するならば健康がという必要がありますし、今日約2年間、こうしたある意味ではこう制約を受ける社会においては、状況においては自由が欲しいな、必要を覚えますし、さまざまな世界を見ても、日本の国内を見ても、さまざまな災い、人災もあります。そんな中で、ああ平和が欲しいな、すべて必要です。そうした中で最も必要なものは何なのか、この一時だと聖書は言います。お一人お一人が、ご家族が、お子さんが、ひれ伏しを拝むお方がどういうお方であるか、むやみやたらにひれ伏すんじゃない、どういうお方であるか、そしてこのお方によって私たちは揺り動かされていくということを、ご一緒にこの箇所から今日は見てみたいと思うのであります。博士たちが登場しましたですが、彼らは東方とありますから、おそらく今の中近東の当時はペルシャと言われた、かなりの距離です、まあ、それラクダに乗ってとかいろいろなことを言われますけれども、とにかく家畜に乗ってるのか歩いてるのか、星の動き、彼らはその星の運行動きを見て世界の行く末をこう見極めるというのが彼らの大事な仕事でありました。当時はそれは非常に大きな役割を担っていたようであります。しかし イエス・キリストがこの地上に来られたクリスマスの事実の出来事の前では、ああ彼らは多民族だよ、神様から選ばれていない人たちじゃないのかと人は見ていたかもしれません。もう遠くから、東方の方から、いや神様からも遠い人たちなんだ、そんな彼らが世界の救い主メシアが登場する、誕生するということを知らされ、星に導かれて、今日のところ星が4回出てまいりますよ、また読んでください。例えば2節に星が出てまいりますし、この救い主とお出会いするため導かれた出会いも7節9節に星が出てまいりますし、そして、10節にも出てまいります。その時にこの赤ちゃんの姿であったイエス様とお出会いした時に、なんて貧しい幼子か、期待外れだったなと落胆してはいません。6節に書いてある言葉は、これは旧約聖書からの引用で、あのこの時から約700年前に預言者を通してメシア救い主はベツレヘムで誕生するよということが700年前ですよ、皆さん、予告されていた。その言葉を聞いて彼らはそれに期待して、それを頼りにしてこのところまで訪れました。信頼して。ところがここに登場する当時の指導者ヘロデ王、そしてそれになびくかのように多くの民衆がイエス様を亡き者にしよう、別に王が生まれたら困る、根絶してしまえ、憎悪の念をも持ちつつも、しかしそれではすっごく不安だった。メシアがどこで生まれるかということを最初や律法学者たち、聖書の専門家は、聖書知識がよく知っていた。だからあのベツレヘムだよという、あの三箇所というところ、五章の一節の言葉がここに書かれ、八節に書かれて、六節ですか、書かれているんですが、よく知識はあったんですけれども、巫女のご降誕に全く無関心だった。不安と無関心。博士以外、まあ、ここで登場する博士以外の人たちは無関心であった。博士たちは、ああ、約束の巫女がここに。彼らはそこでひれ伏して、もう喜びのあまりひれ伏し拝み、そして彼らの宝の箱を開けたとあります。この宝の箱はこの博士たちにとってとっても大切なものだった。まあ、ある方によるとですね、それは彼らの商売道具であったとも言う人がありますが、一番大事な黄金を、乳香を、持ち薬を捧げたというんです。黄金というのは王様が冠をかぶるときの黄金ですから、この方は私の王ですということを表す象徴的な声なの。このお方が私の王です。皆さん、今の時代に王様っていうのは不思議に思うかもしれませんが、私たちはどこか王様を持ってるんです。目に見える王様を持つ時代もあったでしょうけども、私たちの心の支配している王様、何なんでしょう。自分自身が王様になっている時ある。でもこの赤ちゃんの姿だけれども、イエス・キリストが私の王なんだということを言い表すかのように黄金を捧げた。私たちは人間、ちょっとあまり脱線できませんが、自分で王様を作り出すとですね、思い通りいかなくなると失望したり、イライラとするんです。憤ったりします。時に失望してしまいます。目に見える他の人が自分の王様になってしまいますと、そして自分自身を王様であるかのように思ってしまうと、人から評価されたり、振り回されたりしますが、いや、このイエス・キリストが私の王なんだと、この博士たちをここで表すかのようにして、表すようにして黄金を捧げました。そして次は乳香。これはユダヤの社会で祭司たちが用いたんです。この乳香を用いるときは、神様と人間との間を分け隔てるものがないように、 結び合わされるものを表すときにこの乳香を捧げました。すなわち神様と私たちの間を取りなしてくださる、取り持ってくださる、救ってくださる、あがなってくださる、このお方はイエス・キリストだということを表すときにこの乳香を捧げた。持ち役、何人かの方は聖書を読み始めていらっしゃる方、気づいていらっしゃる方あるかもしれません。持ち役というのはイエス様が十字架におかかりになったときに相当苦しかったときにある人がこの持ち役とブドウ酒を含ませたものをイエス様に差し出したときにイエス様は拒否された。この苦しみは私が受けるんだ。持ち役は苦しみを和らげる、ブドウ酒とともに和らげる働きがあったようです。とともにイエス様が十字架でかかって死なれて葬られたときに一人にこの持ち役を持って墓のところに持ってきた。何を表していますか。死を意味するんです。この方は後に十字架の死を遂げてくださるということを先立ってどこまで博士理解していたか分かりませんが、それを表すかのように黄金乳香持ち役、ああこのイエス様が私のご主人なんだ、主人なんだ。今まではこの東方の博士、東から来た博士たちは別の人が王だったでしょう。でもこれからはこの方が私の王なんだ。愛する皆さん、皆さんの王は誰ですか。初めてこんな話を聞く方、あなたの王様はどなたですか。いや私ですよ。いやあの人です。ちっちゃい声で言います。お金が王になっている時があります。イエス・キリストが王。このイエス・キリストを本当に知るということ。知ったならば、もう喜びのあまりに、この東から来た博士たちのように、ひれ伏しをかんで捧げるという。これは体験的に、私のこととして知り続ける。そこから、新しい出発が始まるのであります。去年もそうでしたけれども、今年も、まあ、こういうまだちょっとコロナの影響があると言われておりますので、キャロリングができません。本当ならば今晩夕方からこの近場の方とか、そういう方々を賛否しながら若い人たちと一緒に回るんですが、今年もできなくなったので、私は先週いつもお伺いするところに今年もこういう事情でしてと言って、後で皆さんにご紹介しますが、クリスマスのプレゼントカレンダーをお持ちしてご挨拶に行ってきました。もう古いお付き合いの方なんですが、そこの女主人さんがですね、先生教会でよろしいな、どうしてですか、こんな状況の中でも皆さん信仰によって結ばれていらっしゃるんですね。もうそうですよって申し上げた。私たちの出会いは趣味や好みによって集まってるんじゃない。まあ、趣味、同じ趣味の方、好みの方もいらっしゃるでしょうけども、共通のイエス様を仰いでひれ伏し高いする、それによって結ばれてるんですと、もうちょっと優しく私その方に説明しました。ああそうですか、いらっしゃったらと、そこでついでにトラクトをお渡ししてお勧めもさせていただきました。私たちはこの神様に知られているがゆえに神を知るんです。しっかり神に結ばれているがゆえに私たちもこのお方についてお互いに結び合わされている。キリストを知るっていうことですよ。顔も違うし、お互い性格も違うし、夫婦であっても違いますから、それでもこのキリスト様を、この博士たちが黄金乳香持ち役を捧げて礼拝を捧げたように、ひれ伏し捧げたように、このキリストを知り続ける、この一時です。キリスト教会はこの歴史をずっと貫いているんです。今も変わりません。さて、もう一つのことをお話したいと思うんですが、結果ですよ、一番大事なものをこの博士たちは捧げるべきお方に捧げたときに、初めて本当の安らぎを彼ら経験したんです。だから12節ご覧ください。それからヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分の国へ帰っていった。自分の国へ帰っていった。前の生まれ故郷では 自分の働き場所というか住まいというか東方の方に帰っていったわけですね。もうここもちょっと説教の中で時々こういう話もいいかと思うんですが、お告げになったという言葉は私も初めて今回教えた、おやっと思う言葉なんです。まあ、牧師ですからちょっとぐらい勉強するんです。調べてみるとですね、それが英語の方に翻訳されていくとですね、これは取引するという時に使う言葉が使われていました。おやおやと思った。取引する、何の取引するんですか。主なる神様と取引するんです。そんなこと許されるんですか。主なる神様が語られることを聞き取ってそれを受け取るときに、あ、それに従って服していきましょうという取引なんです。時々私たちは主なる神様を語っておられる、でも受け取ること、それに聞き従うことしませんというところでとどまっているときがある。受け取っていく、それが神様との許されている取引です。お告げがあったという言葉がぐっと思い切ってここを翻訳したんだろうなと私は思いますけれども、そういう本来の言葉が使われていました。愛する皆さん、もう大いに喜びさんで、このイエス様のところに私たちは礼拝を捧げているこの時に、ひれ伏し拝んでいる時に、喜んでこの捧げ物を捧げる中に、新しい歩みへと方向が転換されて変わっていくんです。いや、この博士たち、自分の国に帰ったら一緒ですよ。同じ国に帰っていきました。悔い改めるってよく言いますよね。悔い改めて信じなさいと言います。悔い改めるというのは、新しい方向に方向転換することなんです。東方の博士たちにとっては、主なる神様から遠くなるんじゃなくて、このお方と一緒に歩み出す。主と共に同じ道を、別の道を通って自分の国に帰っていったという。帰っていくところは一緒ですけども、主なる神様が一緒である。そちらの方に帰っていく。ひれ伏して拝む礼拝は私たちを新しい方向にそういうふうに転換させ、変えると言いましたけども、そのように変えるんです。今日皆さん変えるところ、ああ、別の道だから、回り道で自分の家変えるんですか？いえ、同じ道変えられるでしょう。明日から同じ職場に行かれるでしょう。同じ学び屋に行かれるでしょう。もちろん同じご家庭。ある方にとって、ここから病院に行きますという方もいらっしゃいます。退院された方もあります。しかしそこは新しい別の道なんです。主と共に、それぞれの持ち場立場に、主のものとされたものとして帰っていくのです。この日々の連続が、私たちが地上の使命を終えた後も永遠の御国へと導かれる、天の御国におきてもひれ伏すんです。こういうことを学びたかったら、ぜひ水曜日のヨハネの黙示録のシリーズでもやってますから一緒に来てください。聖書の一番最後、ヨハネの黙示録ってありますが、あそこを見るとひれ伏した礼拝した、ひれ伏した礼拝した、何回も出てきます。皆さん、天国に行ったら何するんですか。ひれ伏して礼拝するんです。賛美するんです。そしてお仕えしていくんです。今日の私たちは星に導かれなくとも、神の御言葉によって、聖書の御言葉によってこのように導かれております。どうぞありがとうございましたというところで終わらないで、ひれ伏して拝み捧げる、そこからスタートなさいませんか。それを立ち止まらせたり思いとどまらせたりするものが私たちのうちに何かあるとするならば、いや、そんなこと言ったって周りの人が理解してくれませんよ。私もそうでした。洗礼を受けるときには父親が大反対しましたけれども、まあ、その後どうてこなかったんですが、最後は良かったなと終わりました。いや、この問題が解決してから全て万端整っていい今なんです。
イエス様によって揺りを重ねるというのはそういうことです。そこには大きな大きな喜びがあふれるところであります。愛する皆さん、今日もこうやって礼拝にお集いなんですが、ちょっと早く来てくださいませ。この教会に大体そうですね、第一礼拝でしたら8時45分ぐらい、第二礼拝でしたら10時半ぐらいお越しください。そして前見てほしいんです。ちょっと講談で見えないんですが、今日だったら司会が西村さん、席は変わらず消してますが、必ず両者がすることあるんです。お気づきの方、必ずここでひれ伏してますよ。そうですね、西村さん、いい習慣神戸中央会持ってるんです。先人たちが、先生方がしてくださって、ひざまずいてこうひれ伏すんです。あれ、カッコつけてるんじゃないの。時々しなきゃならないという思いがあるかもしれませんが、ひざまずいてひれ伏してるんです。キリスト教会には大きく分けると3つあるんです。私たちプロテスタントと言われるプロテスタントは、どちらかというと聞く礼拝です。説教が多いですから。かといって川原崎の説教は30分以内ですから短いと思うんですが、聞く礼拝。皆さんご存知 のローマカトリックですね、法王さんがよく来られますが、あそこは毎週毎週ミサがありますから、我らが言う聖餐式をしますから、必ずひざまずくんです。皆さんの前でしたら失礼ですか、こう出すでしょ、授けてみんな回ってこう順番に。もう一つ、ロシアとかギリシャの方にある東方教会というのがあるんですが、非常に、どちら私が見たらケパケパしい服装でこうランプで持ってらっしゃるんですが、あそこの礼拝行きますと、机も椅子も何もないんです。絨毯が引いてある。何をするんですか、ひれ伏すんです。じゃあ来週から神戸中央教会全部取っ払ってみんなひれ伏しましょうか。いいえ、形はどういう形で現れたとしても、神の前にひざまずき、神の前にひれ伏し、神が語りかけられる言葉を聞く、これが礼拝です。時々偏ってるんじゃないかなと思う時があるんです。私だから来週来たらここにひれ伏せ、そんなこと言いません。そういう姿勢を持って我らが見舞い臨むときに、そしてまた読んでおいてください。このマタイによる福音書の一番最後、イエス様が十字架にかかって死んで葬られて復活されて弟子たちに現れて、いよいよ天に帰られるときに大きな命令を下しなさったときに、宣教師に書いておきましたが、このマタイによる福音書の28章の17節を見ますと、イエスに愛ひれ伏したとありますよ。あの弟子たちがイエスに会ってひれ伏して、そこから使わされてた。今日私たちもクリスマスの時だけない、ひれ伏して、イエス様と出会ってひれ伏して、新しくそこから使わされていく。これが教会です。私たち一人一人の上に大きな祝福を与えてくださる導きなんです。今日そうさせていただくことじゃありませんが、古くから教会に集って何回もクリスマスを祝っていらっしゃる方、初めての方、どうぞひれ伏しを、大きな喜びを抱いて、その出会いの中でひれ伏しを拝み、捧げ、使わされていく新しい道を取って、お祈りいたしましょう。真実の限りを尽くされる主よ、今こそ救い主イエス・キリストを仰ぎ、イエス・キリストご自身とその救いの御業を成してくださった十字架と復活を通して表してくださったこの救いを受け入れます。この時あなたを信頼します。御前にひれ伏し、捧げる礼拝からあなたと共に新たな出発を、いや再出発をさらに深められる、広げられていく、使わされる歩みとしてこの時を導いてください。今お一人お一人のうちにある祈りに心合わせ、我らの主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒に御前に心を注ぎ出して、お一人お一人が祈りを捧げてくださいませ。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。洗礼式は第二礼拝で執り行います。あとよろしくお願いします。
この後感謝の祈り献金へと続きます。献金は神様への感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美歌258番巻き火と羊を、258番を声を出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。 献金と礼拝の感謝のお祈りを松岡明弘さんに捧げていただきます。
家に入ってみると幼子が母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。愛する天の地の神様、十字架の上に流してくださった尊い血と皆をあがめ感謝いたします。12月の第3の聖日、クリスマス感謝伝道礼拝としてこの礼拝を捧げられました恵みを心から感謝いたします。この朝このところに多くの方をお集まりいただき本当に感謝いたします。また私たち一人一人に川崎先生を通して神様あなたご自身が語りかけてくださったことを心から感謝いたします。私たちは御言葉に導かれ、そしてイエス・キリストに出会いました。そのイエス・キリストを私たちは心の中に迎え入れ、そして与えられる御言葉によって振り動かされて、そして神様あなたの御前にひれ伏し、今日こうして礼拝をさせることができた恵みを心から感謝いたします。私たちは本当に私たちの罪のためにこの世に来てくださったイエス・キリストだけを見つめて、神様あなたと共に歩んでいくことができるように、これからも共にいてお守りくださいますようよろしくお願いいたします。この礼拝に集いたくも集えない多くの兄弟姉妹の方々もございます。そのお一人お一人のうちにもあなたが望んでくださり、同じ恵みを神様あなたがお与えくださいますようによろしくお願いいたします。今からあなたからお預かりしたもののうちから、それぞれが心からのものをあなたの御前にお返しいたします。どうぞこの捧げ物を持ってあなたの尊いご用にお役立てくださいますようよろしくお願いいたします。捧げられますお一人お一人のうちにあなたが豊かに臨んでください。一切すべてを御手に委ねて、尊い主イエスキリストの御名を通し感謝してお祈りいたします。
アーメン。お座りください。総額のうちに献金をいたします。正英27番、父子聖霊の声を出さずに賛美します。続いて川原崎牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。